東京来のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして、
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。先日ですね、発酵デザイナーの小倉ひらくさんの発酵文化人類学の出版パーティーをね、演算でやりましたね。
やりましたね。それゆうワインの朝吉の鈴木さんをゲストにみんなで囲んでやったんだけど、楽しかったね。
楽しかった、ね、やっぱ改めてこう作り手さんから直接お話を聞いて、さらにワインを注いでもらって味わうって贅沢だなと思って、
結構ほら県外からもお客さん来てたじゃない、だからみんなすごい楽しそうだったのが印象的で、あれはなかなかの贅沢だね、やっぱりね、
で、普通にお客さんで醸造家さんも来てくれてたじゃないですか、すごいなんか山梨ならではの光景だなっていう、
ありがたかったね。そうそう、サプライズが多かったね、このイベントは。
なんかこうまた別の形でああいう醸造家さんを囲んで、ね、県外の人と県内の人一緒にパーティーやるとかってやりたいね。
やりたいですね。なんか結構私たちにとっては、当たり前じゃないですけど、こう贅沢なことが日常に起きてるから、やっぱそういうお裾分けじゃないですけど、こんなことが起きているんだっていうのはね、いろんな方にも味わってもらいたい。
はい、じゃあまたやろう。
すごくそうだね、なんか鈴木さんが文学的なこう表現がすごく良かったなと思って、改めてね、いい時間だったなと思って、
醸造家の哲学が見れて良かったね、
寂しめております。
またやりましょう。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは納豆を食べよう。
はい、
もういいね。
もう2人とも納豆食べられるんじゃないですか今。
そうですね、仕込みの時期が終わったので、
お味噌屋さんはね、その仕込みの時期は納豆食べられないから、
麹作る頻度がだいぶ減ったんで、食べれる日もある、
あ、いつも食べれるわけじゃない。
そう、
たまに食べれる。
そう、1年中麹作るので、
はい、じゃあ今日は納豆の話なんですけど、
はい、
妹に聞こう。納豆何がいいですか。
納豆、味がいい。
いやもう話してるだけでよだれが出る
わ、
そ
うだね。
なんかこう納豆を取り出して混ぜて、私一番の米にのせる瞬間が好きなんですよね。なんか米に増して、米の湯気と一緒に納豆の香りが立ち上ってくるところが一番好きです。
なんか僕お腹空いてきたわ。
兄は混ぜてる時かな。
僕ね、つまみにするのが好きなんですよ。
酒のつまみですか。
山梨っぽいんだったらほら、マグロのぶつ切りにとろろと納豆混ぜてかけて、海苔かけて食べるとかさ。
それにワインは何を合わせるんですか。
ワインは白ワイン、甲州ワインだね、やっぱりね。
すごい、それ山梨スタイルですね。
ほら、あと塩辛と混ぜてもいいしさ、ネギと一緒に刻んで。納豆をね、ご飯にかけるのも最高に、僕毎朝食べてるけど、またこう別の使い方しても美味しいっていうね。さて、そんな納豆なんですけど、ちょっと豆知識話していい？
はい、ぜひ発酵デザイナーの、ちょっと納豆食べたらいいことあるでみたいな話聞きたいです。
いや、さ、子供って好き嫌いが出てくる2歳過ぎとか3歳の時まで、大体みんな納豆好きなんだよね、子供って。で、あれってよくよく考えたら当たり前で、納豆ってまずそれ大豆がそもそも持ってるタンパク質、いいタンパク質いっぱい入ってる上にさ、納豆菌っていうバチルスサブチルス納豆って言うんだけど、こいつがこう旨味、必須アミノ酸と旨味アミノ酸みたいのいっぱい作るじゃない、だから当然口にも合うし、でアミノ酸ってほら体を作るために必要じゃん、タンパク質も。だから体作る材料いっぱいあってさ、 しかも硬くない、柔らかいから食べやすいじゃん。
あ、じゃあその1歳ぐらいの子供は無条件で納豆パクッと食べるの？
だいたい周りの人見てると納豆嫌いな、その本当になんか乳児と幼児の間ぐらいの子とかほとんどいないよね、
うん、へえ。じゃあもう本能的にこれはいいもんだっていう、う
んうん、多分そう思ってんじゃない、やばいなこれみたいな、
へえすごい、
納豆やばいぞって思ってんだろうね。へえ。それからちょっと物心ついてくるとなんか臭いなとかネバネバしてるなとかって言って好き嫌い出るけど、やっぱこう本能のままにこう必要なものを食べてるその時期の子供って大体みんな納豆好きなんだよね。
へえ。
だそれぐらい実は納豆ってめっちゃ体にとってエッセンシャルなものがいっぱい入ってるっていうね、うん、
へ
え、いい食べ物ですね。ちなみに前にもちょっと話したかもしれないけど、その腸いっぱい混ぜるとさ、うんうん、納豆のこのネバネバってあるじゃん、
うん、
あれはあのグルタミン酸っていう、まあ、要は旨味成分がいっぱいチェーンみたいに連なってネバネバになるのね、
うん、はい。
で混ぜると混ぜた遠心力でその鎖がちぎれて、
うん、
旨味が弾き出されるから、うん、だから混ぜるとどんどん美味しくなるっていうのは確かに合ってるんだよね。
混ぜてると旨味増量しまくってるってこと
ですか？だからどんどん食欲が増していく感じなんですかね。
そうそうそう、そう。
へー、
納豆すごい、本当納豆あってよかったねって感じだね日本にね。う
ん、なんか食べていいことってなんか、
まずね、納豆は麹作ってる時に納豆食べちゃいけないのってさ、
うんうんうん、
納豆菌が強すぎて、
うん、
麹菌を打ち負かしちゃったりするってことでしょ。
そうそうそうそう、
勝っちゃうんだよね、うん、ってことは逆に言うと裏を返せばそのばい菌とかにも強いってことだから、だからその殺菌作用があるんだよね。
おお、すごい。
で納豆ってさ、よくわかんないけどさ、なんか胃酸に溶かされないで一部残るからさ、
うん、
もうまだ科学的に解明されてないけど、多分お腹の中でなんかこういい感じにこう悪いやつ やっつけてくれてる可能性あるよね。
じゃあ免疫力が上がったりするかもしれない、
うん、可能性もある、うんうんうん、しかもさ、ほら、うんうん、免疫力上げるために必要なこう乳酸菌ってあるじゃん、
うんうんうん、
乳酸菌と納豆菌ってすごい相性が良くて、
うん、
お互いがお互いをこう生かし合う関係になるんだよね、
うん、なんかさっきは麹菌と納豆菌はダメだったけど、
うん、
乳酸菌と納豆菌は
ある種のそのお腹の中にいい影響を与える、善玉菌とかにいい影響を与える乳酸菌と納豆菌って仲いいってことが分かってて、
うん、
だからお互い一緒にいるといっぱい増えるとか守られるとかっていうことが出てくるんだよね。
じゃあ今の話を聞くと、うん、納豆と食べ合わせがいい、うん、じゃあ乳酸菌とか漬物とか食べ合わせがいいってことになるんですか、
う
ん、
そういうことになるね。
ほ
う、
じゃあ朝ごはんで納豆とぬか漬け、
うん、
まあ、あとはキムチとかあったら、
うん、
すごいいい、お腹の中は絶好調、
うん、超いいんじゃない。だからちっちゃい子供ってほら免疫力がまだ弱いじゃない、
はい、
だから納豆とかいっぱい食べさせてあげるといいだろうね。
うん、あ、なんか本当納豆の話すると本当納豆食べたくなりますね。
うん、
YouTube で見てた納豆のワルツっていうのがあってさ、
うん、あるあるね。で手前味噌の歌の次に出てくるね。手前
味噌の次に出てくるんだけど、手前味噌より見られてるっていう。
うん、そうか。
そうそう、だからそこでもやっぱ負けてるなと思って、うん、納豆すげえなと。
山梨に納豆屋さんってある？
仙台屋さんっていう納豆屋さんがあって、う
ん
う
ん、甲府なんだけどね。
そう、甲府に工場、伊沢かに工場があって、
う
ん、あ、
そうか、伊沢だね。う
ん、で東京とかにも店舗があったり、
うん、
あと納豆の自動販売機とかあるんですよ。
本当に？
はい、
すごいね。
そう、すごい。
えでピッと押したら納豆がピッ
と出てくるんですよ。
へえ。やっぱこう地元の納豆はあの普通にスーパーとかで売ってる、うん、いわゆるどこでも買えるやつと違いますか？
違います。なんかね、うんうんうん、結構売ってるやつって小粒のが多いんですけど、うん、仙台屋さんのは結構粒が大き
い
目のやつで、こう混ぜごたえがあって食べごたえもある納豆が結構私は好きですね、
うんうん、そうだね、うん、皆さんあの結構自分で納豆を手作りしてみると分かるけど、市販の納豆の粒って超ちっちゃいんだよね。
ちっちゃいでしょうね。
手作りする時って普通のさ丸大豆みたいなやつ作るじゃん、うんうん、あれでやるとめっちゃでっかいからね、
うんうん、
でもなんか粒が大きい方が実は食べ応えもあるし味が濃いかなっていう感じはすごいある、うん、
本当大豆食べてるみたいな感じですよね、
うん、ちなみにあの何かけますか？醤油ですか、つゆですか？
私は、うん、醤油麹かけます。
あ、
うん、
はい、
いいですね。
そう、醤油に麹を合わせたものなので、
うん、
醤油をそのまま食べるよりも、
うん、
こうなんだろう、しょっぱくなくて、うん、さらに麹の酵素が働いているので、こう旨味と甘みが増してる調味料なんですね、うん、醤油麹って、うん、でそれがすっごい納豆と合って、
僕なんか結構変な趣味だけど、はい、たまにポン酢
へ
かけて
た。
かけたことないです。
いや、それ変だなって思うじゃん。でも一回やってほしいんだけど、うん、結構美味しくて、いや、そのさっき言ったそのおつまみにするスタイルのさ、そのマグロのぶつ切りに、
うんうん、
その納豆と とろろかけて食べるのとかってポン酢とかだと美味しいんだよね。
へえ。なんか多分市販の納豆のタレってちょっとこう甘みが入っているじゃないですか、
うん、
だからその酸とかが効いているバージョンって、うん、多分未経験な人多いと思います。
そうだから僕もそれあんま美味しくないのかなと思ったんだけど、ご飯にかけるとどうかわからないけど、そのおつまみスタイル割と悪くないんだよね。
で納豆だけじゃなくていろんなものと混ぜるスタイルだとポン酢、
うんうん、ポン酢意外にいけてる。
なんか発酵アイに何かあります、うん、納豆と合わせるもの。
あの僕も納豆そんなにたくさん食べれないんですけど、あの仕事柄まずね市販のタレを使わないから、
うん、
毎回もったいないなと思ってて、うん、で僕はね山椒漬けをかけます。だから唐辛子と醤油と米麹が入ってるやつ、うん、
ちょっとピリ辛納豆になる、
うん、あの東北とか北海道のやつよね。
そうそうそうそう、すごい、ね、食欲が出るし、うん、ちょっと辛いものって好きなんですよね、
うん。
あと僕キムチと納豆混ぜてそのまま食べたりするよ。
それさっきの乳酸菌と納豆菌の話のもう、
うん、でキムチと混ぜるときはちゃんと味濃いキムチやるから、うん、あの、うんうん、もはや何もかけなかったりするよ、醤油とか。
あ、
なんかキムチの回で前キムチ届いたもんね、
うん、
納豆届くんじゃない、
ね、ちょっとその仙台屋さん、
はい、
ゲスト出てほしいね。
あ、そうですね、
うんうんうんうん、聞いてますか、うん、ちょ納豆の話下押してほしいね、こう細かい話をね、
うん、
絶対山梨に住んでる人は自販機気になってると思うので、うんうん、
絶対知ってる知ってる、
うん、じゃあ次はメーカーさんを呼んで、
はい、
納豆のプロから話を聞けるように、
はい、さらにディープな話をしよう、うん、
しましょう、
はい、皆さん納豆食べてね、
はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ちょっとまだ話足りないよね、やっぱ今度はあの卵入れるの入れないの問題とかいろいろあるじゃん。
あ、いいですね、
うん、ちょっと
そうそう、全部入れるとか黄身だけとかね、
うん、
あとネギはどうするとか、
こう、
ね、海苔はどうする
とか、発酵の話からずれるけどその食べ方とかこだわりとかちょっとやりたいね。
やりたいですね、
うん、ちょっと聞いてるリスナーの皆さんのね、納豆の食べ方とかね、
食べ方とかね、
ブーイング出るかもしれないけど、このワインブースの隣でさ、うん、納豆混ぜ混ぜしててさ、
うん、ワインの
ワインの
納豆ワインフェス、
ワインフェスでは
納豆ワインフェス、
納豆が出るっていう、
うん、新しいね、
うん、
山梨だったらできそうな気がするよ。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行くことができますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週
ネバ
ー。ここで森永製菓からのお知らせです。米麹とは蒸したお米に麹菌を散布し繁殖させた日本の伝統的な発酵食品です。麹菌がお米のでんぷんを糖化させることで甘みが生まれ、お米本来の香りとほんのり優しい甘さを作り出しています。
森永の甘酒は酒粕とこの米麹を絶妙なバランスでブレンドしています。お求めはお近くのスーパーコンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。